では聖書の御言葉を開いていきましょう。で、箴言の箴言の第14章をでは開いてまいりましょう。箴言の第14章ですね。箴言ですね。箴言の第14章。では一節からご一緒にお読みします。14章ですね。箴言。知恵ある女はその家を建て、愚かなる女は己の手をもてこれをこぼす。名を歩む者はエホバを恐れ、曲がりて歩む者はこれをあがる。愚かなる者の口にはその誇りのために打ち合い、悟りの唇は己を失なければ貝はグラフないし、牛の力によりてなりずるものを申します。まことの証人は偽らず、偽りの証人は偽るもの。あざける者は知恵を求めとも得ず、悟き者は知識を得ることを絶え、やんじ愚かなる者の前を離れず、ついに知識の彼にあるを見ざらにし、賢き者の知恵は己の道を悟るにあり、愚かなる者の愚かは欺くにあり、愚かなる者は罪を犯す、されど正しき者の中には恵みあり。心の苦しみは心を自らし、その喜びには他人預かりす。悪しき者の家は滅ぼされ、直き者の幕屋は裂く。人の自ら見て正しとする道にして、その終わりはついに死に至る道となるもの。我を時にも心に悲しみ、喜びの果てに憂いや、心の求れるものは己の道にあか、良き人もまた己にあか、さなき者は全ての言葉を知る、賢き者はその歩みを知る、知恵ある者は恐れて悪を離れ、愚かなる者は高ぶりて恐れず、怒りやすき者は愚かなることを行い、悪しき計りごとを儲くる者は憎む、拙き者は愚かなることを得て持ち物となし、賢き者は知識を持て冠とな、悪しき者は良き者の前にひれ伏し、罪ある者は正しき者の門にひれ伏し、貧しき者はその隣にさえも憎まぬ、されど止める者を愛する者は多し、その隣を癒しむる者は罪、悩める者を憐れむ者は幸い、悪を図る者は己を誤るにあらず、善を図る者には憐れみとまくことは、すべての骨折りには言えへん、されど唇の言葉は貧しきをきたらするのに、知恵ある者の宝はその冠と、愚かなる者の愚かはただ愚かなく、まことの証人は人の命を救う、偽りを吐く者は偽りと、エホバを恐れることは敵に頼む、その心は逃れ場を増やし、エホバを恐れることは命の泉だ、人を死の罠より逃れし、王の栄は民の王義にある、君の滅びは民を失うに、怒りを属する者は大いなる知識あり、気の短き者は愚かなることを表す、心の穏やかなるは身の命なり、妬みは骨の腐り、貧しき者を知恵たぐる者はその作り主を侮る、彼を敬う者は貧しき者を憐れ、悪しき者はその悪のうちにて滅ぼされ、正しき者はその死ぬる時にも望みあり、知恵は悟き者の心にとどめ、愚かなる者のうちにあることは、義は国を高くし、罪は民を恥ずかし、悟きしもべは王の恵みを誇り、恥をきたらする者はその怒りに遭う。はい、箴言の、格言ということですね。予的に言えば、そういうことですけれども、格言の、 意味とそれから霊的な意味と両方まあ有しているわけでしょうね。まあ世の中の人はその信仰的霊的な部分ではなくて、あの人間的な良き教えとして、まあ、神言を読むということはあると思いますね。ですからこの、まあでも今読んでも分かるように知恵のあるものとか愚かなものとか、まあ、正しきものとか悪しきものとか、まあ、そういうふうにこう、まあこう二極的に、まあ、してあるわけですけど、こういうことをする人があの正しい人だとは言う、まあ、そういう言い方はしてないわけですけど、あの正しい人はこういうことをするっていう言い方はしてますね。だから、まあ、こういうことをする人が正しい人だっていうことは、まあ、ちょっと言えないわけですよ、ね。その時その時によって、まあ、いろいろあの違いますからね。だから、まあ、聖書の真理というものは確かに真理なんですけども、全てのものに当てはまるっていうそのことではなくて、あのその時のその状況によって当てはまるという、まあ、ものもあるわけですよね。だからよく真理ということはあの聖書に書いてあるのがこうだなってこういうふうに言う場合もありますけど、あのそれはあの一つのテーマに関していつでも一つ真理があるっていうですね。だからこの、まあ、そういうことはあの何でもかんでも当てはめられることではない、まあ、で、まあ、神言に書いてあることも、まあ、ここにはこういうふうな時にはこうだとこう書いてありますけれども、まあ、今読んだとこ、まあ、それぞれまたご自分で、気になるところがあればそれはそれでいいわけですね。けれども、まあ、文学っていうかね、分かりやすい方の聖書もこういう時は併用して読む方が、あの文語体というのはちょっと分かりづらいことがあるかもしれませんね。はい。ですから、まあ、このお、まあ、まあ、いろいろと25節見ていきますと、25節ですね、25節見ていきますと、まことの証人は人の命を救うとありますから、まあ本当にこの、これはまあ信仰的に言えば、本当に私たちが伝えているこの証っていうのは、神様のお証っていうことは、これは聖書に、まあちゃんと乗っ取ってますから、聖書にあることを神様は私の日常の生活の中で立証してくださっていると、まあ、これは証でありますよね。ただいいことがあったっていうこともまあ、あの、あるかもしれませんけど、まあ、聖書にこうあります、私がお祈りしたらお祈りに応えてくださいます、そういうことでこういうふうにして応えてくださいました、まあ、こういうふうに神様は我々の、それから私たちの、思った答えではないかもしれないけれども、それに勝る答えを与えてください、まあ、こういうことですから、これも、まあ、あの感謝のことだと思うんですね。ですから、誠の証人は人の命を救っている、まあ、これは真の教会もそうですよね。まあ真の教会があるということは、まあ、偽りの教会もあるということなんでしょうけど、ただまあ偽りの教会が偽りのことを嘘ばっかり言ってるっていう話ではなくて、まあ、これも人間のちょっと間違いやすい捉え方ということがありまして、人間のこの歪みっていうのは、なんか自分で勝手にこう、まあ、パッとこう思い込んでしまうっていうことには、もう誰にでもあるもそうですけど、200種類ぐらいあるって、この間ある信者さんがまあそういう勉強してる人に、200種類ぐらいあると、そんなにあるんですか、どういうのが、まあ、いろいろこう あるらしいですね。で人間が勝手に思い込んでしまう、そういう、まあ、考え方だけど、私はそれ聞いてて本当にそうだなと思うのも その一つだけあるんです。一つだけ。それは二極思考って白か黒か、ね、いいのか悪いのかというそのどっちかに決めやすいって人間勝手にですね、まあ、子供の時はそう思うんですけど、この人いい人なのか悪い人なのかというふうに悪い人についていくなって言われてますから、まあでもだんだん大人になってきましたら、まあそういう人はいなくて、いい人でもね、悪しき考えを持つことはあるし、悪しきことでも良きことをやるする行う場合がある、うん、まあですからそのこの白か黒かっていうものの見方、これはまあかなり気をつけないかなと。まあ聖書読んでてもそういう、まあ箴言読んでいればそれはそうだなと、箴言読んでいくと、あ、白か黒かってこう決めつけるのはこれは良くない、うん、そういう思い込みっていうものは良くないわけでありますけれども、だから世の教会でもですね、聖書の真理を語ってる部分もあるわけですよ、はい。ただこの救いに関してが問題なんです。この救いに関して最も重要なこと、で世の中の人はそこちょっと見えてません、分かりませんから、この教会の教えもいいこと言ってるなと思うかもしれませんけれども、まあ、それはそれでいいわけ、はい。だから真理を語っているんだけれども、まあ、聖書にもそう書いてありますよ、ね、あちらにも少しこちらにも少し、神様は示す、だからまあそういうことで、まあ、イエスの御霊教会、私たちの教会が、完璧だ完全だというわけじゃないんだけれども、まあそんなこと言ったら我々も完璧でも完全でもありませんけれども、全真理が掲示されている教会というのは世界中見てもないんですね。全真理が掲示されていて、聖書にあるし、初代教会に掲示されていた真理の全てがまた掲示されていて復興して、そしてそれを実際に行っている教会となると、もう世界広しといえども、まあ、イエスの御霊教会しか、まあ、今のところありません。それ以外にもっと素晴らしい教会があったら、まあ、みんなでそっちに移った方がいいと思うんですけど今のところないわけですよ、うん。だけどもだからといって我々がなんか完全だ完璧だという思いを持つと、これまた間違いますね。ですから私たちは毎日毎日教えられていく、ね、教えられていくということで、個人的にも教えられていくし、教会全体としても教えられてこう進んでいく、まあ、福音は進歩しているわけですね、常に。私が子供の頃はそうですね、そこまで 今のように、真理が、まあ、掲示されていたと言っても、生活の中に浸透してなかったんですね。だからまだまだその時の私の子供の頃の教会と今の教会では全然進歩が違って成長して成熟しているということは間違いないわけで、うん、ですからこの、今まあ振り返るとね、そういうことをこうずっと思うわけでありますけども、だけどもまあ本当に私たちが素晴らしいことはですね、まあ、誠の証し人は人の命を救っていくけれども、偽りを吐く者は偽りである。まあこの、うん、立派なこと素晴らしいことは世のキリスト教会もおっしゃるわけですけれども、ローマカトリック教会にしてもプロテスタント教会にしても、うんうん、だけど私たちの教会は、旧教にあらず新教にあらず、ローマカトリック教会じゃありません。で、それからプロテスタント教会でもありません。どっちにも属さない。ですから、どっちにも属さない教会っていうのは、知らない人が多いんですよね。 うん、だからあのニュージーランドに私が最初行き始まった頃にあの観光ビザで何度も入っていると大使館から連絡がありましてこれ何しに行ってんですかっていう、いやあの教会の教会もないけれども、まあ、布教に行ってんだって言っても もうそうなるともう観光じゃなくてちゃんと労働ビザ取ってくださいっていう、うん、それはお仕事になるからっていうのは、お仕事って言っても別にあの収益上げてるわけでも何でもないんですけど、一応それでも仕事になるとか、まあ、とにかく頻繁にあんまり入りすぎてるっていうわけです、うん、観光ではない、もうこれ観光ではなくなってきたっていうふうに言われました、うん、それでじゃあ分かりましたっていうようなことで、あのまあ労働ビザを申請するわけですけど、うん、でも労働ビザ取った人いないっていうか、ほとんどいないですね、労働ビザの頃取った人は、うん、ですけどまああのまあちゃんと書類を揃えて、それから申請して、まあ取ったわけですけども、あのまあその書類も大変ですよ。ですからあの教会の中身っていうものを精査しますか、向こうは。あの外国から来た宗教は特にそうですよね、うん、あの宗教というものはあの危険であるという認識があるわけです、海外の場合ですね、はあ、だから国内であるあの始まったものは まだしも外国から入ってくるというようになりますと、うん、それはそうですね、あの彼らが西洋人っていうのがあの宗教をあの先陣切らせといて、そしてあの植民地政策っていうようなこの国がそこに絡んできて、そして人の国に侵入していってそれをあの取ってしまうっていう、まあ、そういう政策してたわけだから、あの、まあ、大航海時代あたりからそうなってくるわけですから、ですからあのまず宣教師を派遣しといて、それからあの現地をいろいろとこうあの調べて、それから軍隊を送り込んで、そして制圧しようっていう、まあ簡単に言えばそんなことをやってるわけです、西洋人っていうのは。だから逆にですね、こんな日本からこうなんかそういうものが来るってなると、それは調べますよね、まあ、当然のことですよ、うん、そういうことやってないのは日本ぐらいであります、うん、だから日本は宗教落ちっていうことを言うわけですね、うん、何でもかんでももう宗教いいもんだっていう、うん、まあ聖戦説をあのオウム教の時代までは取ってたらしいですけど、 あれからちょっとまああの宗教もあの おかしなのもあるんだって、うん、危険なものがあるっていうこと、まあそれは分かります。まあでもあの日本の仏教学者もびっくりしたのは、あのオウム教っていうのは清浄仏教っていうのはインドの仏教を持ってきたわけでありまして、その日本にはそれはなかったわけですよね、うん、日本に あったのは大乗仏教しかなかったわけですから、基本的に、はい、ですから、このあれをあの持ってこようとしたっていうことが、まあ一つちょっと特殊でありますよね、仏教として。で、清浄仏教っていうのは結局その出家した人だけがあの救われるっていう考え方ですから、はあ、だから向こう岸があの世だとして、まあ、極楽浄土だと、まあ、極楽浄土があるのかどうか知りませんけど、向こうにあの、うん、そしたらあもう一人で川を泳いで渡って向こうに渡っていこう、これが清浄仏教ね、ああ、だからまあいろんなあの修行しながらですね、あの悟り開きながら、まあ、向こうに渡っていうのも自分一人が精一杯で、で1世紀ぐらいにあの大乗仏教が起こってきた時に、彼らが清浄仏教に対してあなた方は清浄小さい乗り物だって言ったわけですよね、うん、私たちは全員大きな乗り物に乗って、そして仏の憐れみに寄り添って向こうを渡れるんだっていう、そういうことです、まあ、こっちの方が日本に入ってきた、日本で、まあ、そっちの方があの、まあ、だけどそれよく考えるとあの聖書ベースじゃないかなと、聖書ベースにアレンジして作った方じゃないかなと私も思うんだけども、あの、だからそうですね、あのイエス様はお弟子さんたちに全世界に行って、ね、この福音を伝えていきなさい、ね、それからそう言ったわけで、そう言われた12名のお弟子さんたちは本当に全世界に行ったわけでありまして、 このトマスはインドにまで行った。もう一世紀にインドにまでこの福音を伝えには伝わってきているわけですね。だからそこからインドの仏教も変わっていったんじゃないかと思うんで、大きなそれを影響を与えたと、それの辺は歴史学者の話になっています。だからそうですね、イエス様のお弟子さん、いろんなお弟子さんもいましたね、けれどもこのその大乗仏教という話で日本にはね、そういうだから穏やかで、そのみんな日本の人たちはあんな過激なことやってなかったわけでありまして、けれどもあの事件のあの頃からやっぱり性善説はもうだんだんとなくなってきたような感じですね。宗教性善説、それでもいまだに日本の場合は宗教に対して寛容な方向にあるような気がします。いずれにしても、それからこの私たちの教会の内容も全部英訳してですよね、そしてどういうことをやってるのかって全部送ってるわけです、それでやっと労働ビザが出ましたよね。だから労働ビザってのはそんな簡単に出ないわけですよね。だから現地に行って、それ教会で仕事してよろしいっていうことですか、その時に、イエスの御霊教会ってですね、この日本語でイエスの御霊教会っていうことで、それからまた大使館から電話かかってきて、それから長時間にわたって議論したっていうんですね。それでこれビザ出すべきかどうかっていう、それからでも一つだけ、最後に一つだけ問題が残りましたっていうから、何ですかそれって、もうこっちもさんざん頭きてますからもう早くしろっていうあることですけど、あの頃若かったからすぐこうなんかこう血気盛んっていうのもあるけども、生まれながらに怒りの子だったんだろうなと思いますね。パウロ先生が言うようにね、我々生まれながらにすぐカッカッとこうなるっていうのは、ちょっとね問題があったかもしれない。子供の時の愛情不足だったかもしれませんけどそれでね、もうちょっとカチン、それでもう、その方はそういうの、それからね、何が問題なのかって言ったら、宗教でもない神教でもないって書いてありますよねって、つまりローマカトリックの方の宗教ではないし、プロテスタントの神教でもないと、これがもう分からないっていうことで、そこでみんなね一点だけその問題がそこに残った、こういうんですよね。それでね、その時もカチンとこっちも来てる時ですから、お前はね専門家じゃないから分からんのだっつってですねそれ本当に、だからだけどね、確かにそれはそうなんです。もうちょっと穏やかに言えばいいですよね、問題ね、物事って穏やかに言わなきゃいけないけど、あんな怒鳴りつけて言うのおかしいわけですけど、今だったら言えると思うんですけどね、やっぱり一応外国の国のね機関ですからね、やっぱり敬わなきゃいけないわけですよね、あるんですねだけど、それでもうそう言いましたね。それからキリスト教には3つありますよと、ね、それは旧教と新教って、あなた言うけどもね、それから初代教会っていうのがあるんだ、原始キリスト教会という、この3つある、その当たり前のことなんですよね。専門家だったらすぐ分かりますけど、聖書に書いてあるんだから聖書読めば分かる、だから聖書読んでないんですよね、キリスト教国の人って言っても、だからその初代教会の復興した教会なんだと我々は、だからプロテスタントでもないカトリックでもない、カトリックもまだできてない時だから、1世紀の教会っていうのは、そうですね、だからその初代教会の復興した教会ですから、ね、旧教にも新教にもそう経由してません一切、そういったんですね。そしたらなんか向こうも もごもごもごお茶にこしたら、じゃあこれを上に上げとけばいいですかって、上げとけって自分で勝手に言ってきたんだから自分で判断すればいいんだけど、なんか自分の責任逃れのようなこと言い出して、うん、これ上にそのまま上げとけばいいと、そのまま上げとけって言っちゃうってまあ言ったわけであります、うん、だからあのイエスの御霊教会は旧教じゃありません、新教じゃありません、ね、どっちでもありません。そしたらどっち2つしかないと思ってたら、これは世の中のもう間違いでありまして、まあもし学校でそういうふうに教えていたら、あのそうじゃありません。キリスト教はローマから始まったんじゃありませんね。これはあのローマカトリックはそう言ってます、うん、教会はローマから始まったって、それは自分たちはローマカトリックだ。だけどキリスト教はイスラエルから始まった、エルサレムですね。イスラエルという国の中にエルサレムがありますね、うん、あエルサレムのそのというのは、まあ、シオンの丘と言ってもいいわけですね。ここが世界に最初にたった一つ始まった教会があったところですね、うん、ここから教会は始まった。だからユダヤ人から始まっているわけです。救いはユダヤ人から出てきたわけです、うん、そのユダヤ人の中でも最初イエス・キリストから始まった、うん、でこれは初め、ね、主自らね、主イエス・キリストご自身から語られた、この福音というのは。だから、その、そういうところまで、あの、行かなければならないわけでありまして、あの、我々の教会は、あの、まあ、20世紀に入って1900年以降、こう、出てきたあのペンテコステ派とか聖霊派の一派だというふうに分類してるあの、まあ、教会、まあ、それでもそうなんでしょう、聖霊を受けて異言を語るということであれば一応聖霊派というペンテコステ系に、まあ、分類されるようですけども、それが1900年から大体出てきてるんですね。1900年のアメリカの、神学校から始まったわけですね。あの聖霊を受けて異言を語るという現象が起こってきたわけです。だからあのま あ, あその聖霊派の中に、まあ、組み込まれてるのは大体多いんですけど、あのでもそれはあの1900年に始まったわけじゃなくて、まあ、実際は教会ができたのは1941年ですけども、イエスの御霊教会はあの、だけれどもまあ、村井淳という先生はその前に日本聖書教会というのをしてましたからね、うん、だからそのイエスの御霊教会ができる以前は日本聖書教会という東京の巣鴨に教会があったわけであります、はい、そしてその日本聖書教会で1933年の7月23日に集団的に聖霊が降りてきた、下ってきたわけです。集団的聖霊降臨というのですね、うん、まあ、私たちはあの教会で一人一人個人的に聖霊を受けてきましたけれども、けれども集合的に聖霊が集団的に下ってくるっていうこともあるんですね。で私はまだ牧師になっていなかった時、東京の神学校で、まあ、学生 新学生で、それであの家庭集会を、まあ、割り当てられてたから、まあ、毎月その家庭集会所に行って、あの、まあ、まだ新学生ですけどね、あの集会をしていたわけで、で、まあ、いろんな人来たり、まあ、その集会所で救いがなされたりいろんなことあるんだけど、そこの信者さんの一人があの学習塾の先生で、あの書道とかそろばんとか教えている先生で、今度クリスマスがあるからあの話してきもらえないかってこう言うんですよね。で、ああ分かりました、クリスマス の、まあ、子供たちにっていうことで、うん、まあ今考えたら80名ぐらいいたんじゃないかと思う。50名より多かったような気がする。100名よりはいなかった。行ったらそのぐらいの生徒というか子供たちが来てて、ワイワイガヤガヤ来てて、で、あこんなにいるんだと思って、それからあのクリスマスのお話をして、まあ、クリスマスですからクリスマスの、まあ、お話をして、まあまあみんなそこそこ聞いてたか聞いてなかったかというところでしょう。 それで終わろうと思ったけども、いやちょっと終わるのもあれはこれで、あのやっぱりお祈りをしましょうとね。まあ一人でも二人でも聖霊を受ける子がいたらもう感謝だからと思ってる私もね、それからみんなあのなんか立ち上がったんです。立ってそれからハレルヤハレルヤとお祈りしましょう、うん、そしてお祈りが始まったんですけど、まあ私はもうこのみんな立ってるから左のこっちの一番先頭の人のところに行って、まあ遺言を語ってるわ。これでも果てしなくたくさんいるからこれみんなあの確認はできないだろうなと思って、2人目か3人目もハレルヤハレルヤって言って遺言が出てきてるかどうか確認してたら、3人目ぐらいの時にねドーッとこう全員が異変語り出したんですよ、うん、わーっとなった。その時騒然となったし、あれねわ私もこういうことあるんだと思ってね、うん、だからあのもう確認でもうしなくてももうこれそこにほぼ、まあ、全員なのか皆がわーっと異変語り出した、子供たちが、うん、これを集団的精霊降臨、ね、これまさにあの話には聞いてたけどもそういうことをあの経験したのは初めてです、うん、個人的に精霊が下ってくるっていうこともあるけども、集団的に精霊下ってくるっていうこと、この個人的にと集合的にとこう2つあるんですよね、うん、聖書を読んでいくとこの2つをちょっと見分けていったらいいと思うんですね。あ、今この子は個人的なあのこと、ここは今まあ、集合的教会的というか全体的なあの神 の, あの取り扱いというか働きっていう、であのそのね2種類こうあるということも分かりまして、うん、ですからあの全体的に神様が働いている時には個人的なところにとらわれていてはいけないですね、うん、けれども個人的なところに神様が働いている場合は全体的なことを自ら何か起こそうとして自分からハッスルして何かやってもうまくいかないですね、うん、一度そういうことを体験してしまうと次からそういうことが自分でできると思うんだけどできないですよ、神様のなさることですから、うん、だからあの、でもその時にそこにいる生徒たちがなぜ聖霊を集合的に聖霊を受けたかって、神様がバーッとこうしてくれたのかっていうと、でもそうする時もあるしそうしない時もありますよね、うん、神様がそうできない時もあるというふうに見ていった時にはやっぱりあのその前にですね聖書の話をしているということなんです。重要なこと、聖書の話を している、そしてその聖書の話を聞いている、そして聞いた、まあその時は子供たちなんでしょうけど聞いた人たちがそれを受け入れているっていうこういう状況が整うと、その神様のあのその集団的な働きっていうこともあの まあ、なされていくわけですね、うん、逆に言うとイエス・キリストがご自分の生まれ故郷であるナザレに帰った時にそこの人々はイエス・キリストを受け入れなかった、その話を受け入れなかった、だから癒しを病の癒しを行うことができなかったと書いてあるんです。聖書はイエス様がなさらなかったとは書いてないんですよ、できなかったと書いてあるんです、うん、だから聖書をよく読んでいくと目の見えない方がいた時にイエス様はそこで少し話をしてますよね、その方と。それから あなたは私があなたのその目を癒すことができると信じますかって聞いてるんですよね、うん、そしたらその方がはい信じますと、ね、そういった時にその病が癒されていた、その時にあなたの信仰があなたを癒したっていつでも言うんですよね、そのイエス様は、だから神様が働ける時と働けない時というのはどういう時なのかということは、まあ、はっきりとは言えないにしてもこうそういうことが見えていくということで、 まあ私たちがですね、重要なことは福音を、聖書の御言葉を語るという、まあその時はクリスマスの話だったかもしれませんけども、まあ、クリスマスの話というのはまさに聖霊が我々の中に下ってくるということの、まあ、予言でもあるわけですね。キリストが、その馬小屋に生まれたということ、ですから聖書の言葉を語っていく、そこに神様の働き、それを信じた人々の中に神様の働きが起こってくるということです。で、以前ですね、ある集会場に来てた方で、まあ、その方はカトリック教会、ローマカトリック教会ですね、カトリック教会の、まあ、長年そこに行ってた人なんですよ。でも家族の人が救われてきたので、まあ、自分もその、まあ、お姉さんに誘われてだったと思うんですけど、来て、そしてミストレの救いに受けて、まあ、その集会所ですから、その集会所に、まあ、私が行って、まあ、来る時に来て、まあ、いたわけですよ、ね。でもある時に、この方はその家族の一人の方がちょっとこう病気なさったわけですね、うん。だからお祈り、しましょう、ね、病気が癒されるようにお祈りしましょうって言った時に、どうもその方は、まあ、前からこうお付き合いのあるそのカトリック教会の神父さんのところに行って話してたんだと思うんだけどね、うん。まあその神父さんが言うには、病気は治ることはないと、そういうものはないんだと、癒しはないんだと、そう言ってましたから、そんな祈っても治りませんって、そう言うんですよね、うんうん。でそれを聞いてた隣の、聞いてた信者さんが私のところに来て、あれ病は癒されないんですか、ね、病あれは本当なんですかってこう言うから、まあ、これ参ったなと思ってですね、これもまたいろんな説明するの面倒だから、まあそれはもう本当ですよって、うん、まあ面倒だから言ったっていうのはあるけども、それ本当ですよって、うん、そうなんですかって、それは本当でしょうって、なぜかって言ったら、その人が病の癒しを信じていないんだから、そのいない人にとってはそれは本当ですって、信じてないんだから、イエス様を信じていないんだったら、イエス様を信じていない人にとっては救われない、ね、うん、それは本当ですよ、うん。だからあなたの信仰があなたを救って聖書言ってるわけです、うん。信じるところ、信じるという必要があるということです、うん。最低限でもそうですよね。あれが救いを受けた時も信仰によって救われた、信じるということは、この頭で納得してアーメンということじゃなくて、それを行動した、ね、洗礼を受けた、ね、聖霊を受けて意見を語ったという、このことですね。ですから信じない人にとっては病の癒しがないと、まあこれ逆に言うと病の癒しがないことを信じているわけです、うん。その人にとってはそれが本当にそうなっていく、ね。だからイエス様は何時の信仰のごとく何時になれとこう言ってるわけですね。だからどんなに聖書に書いてあっても、約束されてあっても、そうですね、それを信じる人にとってしかそれはなっていかないです、うん。まあ当たり前のことって当たり前のことですね、うんうん。だからそういうことをだからそれに対してそうですね、まあ、イエス様がだからこのイエス様の衣ですよね、衣に御衣の存在に触らば言えんって言って、この12年間病で苦しんだ女性の方がイエス様に触ったわけです、うん。それ触った時に病が癒されたのを感じた、それだけじゃないですよね。イエス様の方から力が出ていったのをイエス様は感じた、うん。病の癒しというのはそう感じられる力なんですよ、うん。だからイエス様の 体からその力が出ていったというのをイエス様は感じた。それから病の癒しが自分に入ってきたというか、癒しが受け取ったということをその女性は体で感じた。癒されたるのを身に覚えたと書いて、身っていうのは体のことですから、だからそうした時に私に触ったのは誰かとイエス様がおっしゃった時に、お弟子さんたちは何と言ったかというと、これだけ大しくらまんじゅうみたいにみんな触ってるのに、あんたのところの周り取り囲んで触ってるのに誰が触ったかって言ったらどういう意味ですかそれは、そう言ったわけですね。でもイエス様はいや、力が私から出ていったって言った、どこに出ていったかわからない私から力が出ていった、だから同じように触っていてもですよ、イエス様に触ってる人たくさんいるわけですよ、その時、もうたくさんの人がイエス様に触れてるわけです、ねえ、けれども同じように触れていて触っていても、その人たちには力は伝わっていってないんですよ、イエス様のその力は、だからその信じるというこの女性はじゃあ何を信じたのか、そのイエス様の衣に触ったら私は癒されると自分からも言ったと言って、自分の口で言ったと書いてありますけど、自ら言えりと書いてありますけども、じゃあそれどうしてそういうことを言ったのか、というとこれね、ずっとやっぱり聖書を読んで遡っていくと、イエス・キリストがおっしゃったこの聖書の言葉なんですよね。それ何をおっしゃったかというと、このイエス・キリストが洗礼を受けたわけですよ、ヨルダン川で、ね、30歳の頃、ね、洗礼を受けた、あれがキリストの公の伝道の最初ですね。イエス様が洗礼を受けた、ね、そしたらその洗礼を受けた直後に何があったかというと、荒野に出て行って40日間のもう死ぬか生きるかというギリギリのところまで行ったわけですよ、ね、ほぼ食べ物も食べず、ね、そして悪魔に試みられた。悪魔が洗礼を受けたらいいことあるかと思ったら、そうじゃない、その直後から悪魔に試みられた、ね、そしてもう食いや食わず、もうギリギリ命のギリギリのところまで行かれたわけですけども、そこから神の力によってね戻ってきた。で戻ってきて一番最初になさったことは何かというと礼拝だったんですよね。だから安息日だったんでしょうけど、多分ね、街道に入っていって、そしてイエス様自らそのイザヤ書の聖書の巻物たくさんあるんでしょうから、 こんなにそうですね、薄い紙に印刷できる技術は当時ありませんから、だから獣の皮に聖書っていうのを巻物になってもうたくさんこう置いてあるわけですよね、でそれを朗読する人がいて、それを聞いて、みんな聖書持ってませんから当時は、それを聞くっていう、ね、それを聞くところで、まあ聖書の言葉に触れていったわけですよね。でイエス様は自らイザヤ書のこの巻物をこう手渡されて、それを読んだわけですね、だからその読んだところをこう読まれた後に、まあ、結局これはね自分のことを言ってるんだというおっしゃったわけです。この言葉は今日あなた方の耳に実現したと言ったわけですね。聖書のイザヤの預言が今ここで実現したとこう言ったわけです。貧しき者に福音を述べさえ、そして、というそのくだりですね、神様が私に油を注いでくださって、貧しき者に福音を述べさえ、やめる者を癒しって、こういうところです。そしてこれは私のこと言ってるって言ってる、イエス様ここで成就した、実現した、このことが広まっていったんですよね。広まっていって、そして12年間病の中にいた女性の耳にもそれは入っていった。信仰というのはどこから始まるか、聞くことから始まると書いてある聖書は。それが耳から入っていって、そして彼女の中に それが信仰をそうですね生み出していったわけですね。それで彼女はじゃあそのイエス様の衣に触ったら私は癒されるこう自ら言い、その信仰だからこの福音というもの神の聖書の言葉によって、それが語られてそれが耳から入っていってそれからその方の中にその信仰が、まあ、芽生えてきた、だから信仰はどこから始まるかというとロマ書に書いてあるように信仰は聞くことから始まるってことですね。で何を聞いたらいいのかっていうと聞くはキリストの言葉によると書いてあるんです。キリストの言葉神の言葉聖書の言葉、ここを我々が、まあ、だから聞かなくても、まあ、読んでも一緒ですけども、読んでも神の言葉が我々の中に取り込まれてきてそこから信仰というのが始まった、そしてその信仰を用いていくことによって私たちは神の力必要な力何でも得ていくことができていくわけです。だからこのまあ信仰というのは本当にこの神の力を受け取っていくためのものですよね。ある意味で聖霊を受けたのも信仰によるもの、洗礼を受けたのも信仰によるもの、ね、祈りの答えを得ていくのも皆我々は信仰によって得ていくわけですけれども受け取るものだけれどもそれはすごく能動的なんですよね。自らじっと座って受け取るんじゃなくて自ら立ち上がって受け取りに行くわけですよ信仰と。だから受け身的ではあってもすごく積極的なんですよね信仰っていうのは。だからその信仰なくしては何一つ神様からのものを受け取れません。だからイエス様も自ら、ね、神様のその油が注がれて、ね神の奇跡と印と不思議を行える立場にありながらもその方があなたは私がそれをできることを信じますかと聞いてるんですね、信じますとその人が言ったんです。目に見えないです、そしたら何時の信仰のごとく何時そうした時に神の働きがそこに現れていた。信じない人になるわけがないですよ基本的に、だからローマカトリック教会はもうそういうものはないと言ってるんだからそう病が癒されるなんてことありえないとそう言って言われてそれをまた真に受けてその方そのことありえませんって言ってなんかもう言われてああそうですか、まあ、ご苦労様って言ってそれからそれを聞いた信者さんが そうなんですかって言うからいやそう信じてる人にはそうですよってもうそれしか言えないですよね。ああでそれはその人がそう信じたらそうですよ、だからこの本当に謙虚になってへりくだっていかなければ全真理が示されてくるっていうことはもうありえないんですよ。世の中のキリスト教会がなぜ全真理まで到達できないのかっていうと一つ示されたらもうそれで威張り出してでこれだこれだこれだって言ってですねあの鬼の首取ったようにですねあの傲慢になって高ぶってそればっかり強調するから、だからセブンス・デイ・アドベンティストって教会もありますけれども7日目が安息日だこれが真理だって言ったらそればっかり強調してですね7日目だからあの謙虚になれないですね、それがだから本当にこの、 謙虚に謙虚にへりくだってへりくだっていった時に最後に示された真理が身代わり洗礼なんです。村井先生曰くね、この身代わり洗礼死んでる方の亡くなってる方のねまさにね大乗仏教 の考え方しない限りは絶対これ無理なんだよね、だから世の中のキリスト教会っていうのは少女仏教的だから、ね、生きてる時に聖書も知らないでイエス・キリストの話も聞かないで信仰も持ったことないような人が救われるわけがないだろうとこういうふうに言うわけですよ、だから謙虚さが足りないんだよ。だけど本当に謙虚に謙虚にへりくだっていった時に神様の最後にその身代わり洗礼という初代教会において実際に行われていたことが復興できたわけです。このイエスの御霊教会によって、でこの身代わり洗礼を最後として全真理が掲示された、 これ全ての初代教会に示されていた全ての真理が復興したわけですね。でこれ我々のイエスの御霊の教会ですから、このそれ本当にね、まあ、一つ神様から示されたら、おおちょっとですね、もういいです、これだけでやってきます、これだけで私はやってきますって言うから示されてこない、受け取っていけないっていうそこですよね。だからこの、我々の教会にこの全真理が掲示されて、それを行うことによって私たちももう本当に、素晴らしい恵みの中に今日まで預かってくることができました。我々の先祖も我々の家族もよく聖書そうやって見ていけば、主イエスを信ぜよ、さらば何時も何時の家族も救われていくとか、その家族っていうのはもう盾のね、まあ先祖のもう部分も含んでですよ、ね、何時の家族も救われていく。だからこういう、逆に言うと西洋のキリスト教会っていうのは、あなたの信仰だから、だけども自分の家族はどうなりますか、ね、でもそういうものはもう全く扱わないわけです。あなたのお父さんは何だったですか、いや仏教徒です、ああじゃあもうダメですよ、手の動けませんよとこういうふうに言うだけで、だからそのね、その矛盾っていうのはどうなってるんですか、あなたは、私は救われますけど私の家族はどうなりますかって言った時に、もう死んだ人たちはもうその家族の亡くなった人たちはもう救われません、まあこういうとこがプロテスタント、だからプロテスタントはそこにちょっとネックがあるわけね、つまり、信仰のみで救われるって言ったから、信仰のみで人は救われるんだ、こういったからそこに固執しますから、そこにもしがみつきますから、だから信仰なかった人は救われない、見返り線で受け入れられない恩賞を自分たちから自ら作ってしまってるわけです、ね。まあローマカトリック教会はまだ煉獄思想っていうのがあるから、まあそこまで至らないかもしれないけど、あれも本当に聖書のどこにもないようなことを、まあ、作っている。ですからまあということでですよ、この使徒行伝を見て終わることにしますけれども、使徒行伝の第2章ですね、使徒行伝の第2章使徒行伝新約聖書でございます。使徒行伝の第2章の1節から4節までを、ご一緒にお読みしますね。五旬節のうちとなり、彼らは皆ひとところに集いおりしに、激しき風の吹き来たるごとき響き、にわかに天よりよく、その座するところの家に、また火のごときもの下のように現れ、分かれて各々の上に届く。彼らは皆聖霊にて満たされ、御霊の述べしむるままに事国の言葉にて語り始める、はい、これが人類が初めて聖霊を受けた記録でありますね。120名の方々がここで聖霊を受けた、その聖霊を受けた場所はくしくもキリストが弟子たちと最後の晩餐を行ったその広間、大広間でありますね、はい。まあ、そこは新約聖書を書いたマルコ伝を書いたマルコのお母さんの持ち物だった場所でもありますね。まあ、そこで宣誓式も行われましたね。聖餐式が行われ、宣誓式が行われた、その場所に聖霊が下り、ですからこの時に激しき風が吹きたる響き、にわかに天から起こってきて、つまりそういうなんか音がゴーというような音が起こってきたんでしょうかね。それから、その家に満ちて、そして火のごときもの下のように現れ、人間の下ですよね、下。それから 分かれて一人一人の120名の一人一人の頭の上にそれがとどまった。以前ですね、ある兄弟が教会に導かれてきた時に、その方は世の中のプロテスタント教会に長年行ってた方ですから、それから聖霊なんとかいろいろ話をして、だいぶ時間かかりましたけれども、それからとにかくお祈りしましょう、それでお祈りをしたら異言がわっと出てきたから、ちょっと待ってくださいよと、あなたはもう聖霊受けてますよと、どこで受けたんですかと話をしたんですね。そしたら全くそれまで話しなかったその人、なんか冷や汗のようなこうかきながら、ぼつりぼつりと話をしてくれました、だから自分で聖霊を受けてたわけです、一人で、それはね誰にも話してなかったみたい、それまで、なぜかというとものすごい苦しみと悩みの中に、究極の中にいたから、いろいろとなんかお仕事のことがある。それで教会の牧師、そのプロテスタント教会の牧師先生のところに相談に行ったら、全ては神の御旨だからそういうものは一切受け付けませんっていうそう、それが良かったかどうか知りませんけど、それはそれで良かったかもしれない。それで自分の家に帰って必死に神様に祈ったら、分からない言葉が出てきたって、口からね、それでそういうことを思い出して、何かトラウマを思い出すようにね、なんか恐怖の体験だったかっていうのは、なぜかというと自分の体が宙にちょっと浮いたってるんだ、その時浮いて立ってるわけ、だからそういうこと人に話はできないですよね、そういう経験体験をしたって、だからそうですかと、あなたもう聖霊受けてます、それから教会の礼拝に、あと洗礼もね、それから1年後でしたけど洗礼受けたのはだから世の教会ではいろいろ、でもやっぱり1年後に洗礼、それから礼拝に集うことになった時に、その兄弟がね、後でこういうんですね、初めて教会の礼拝に集った時にベロの下のみたいなベロベロってこういうのが、幻か衣装で火のようにね、燃えてたかどうかしら、人間の下のようなものが私の前に座ってた信者さんの頭の上にこう止まってたっていうわけですそれでね、これは本当の教会だと思ったって、その時に、聖書に書いてある、そうですか、だからそれは一つ衣装を見せられたってことはあるかもしれませんけど、彼らそういう現象がここで起こってきちゃってですね、それから彼らみんなその時に4節にあるように聖霊に満たされていった、そして御霊の述べ知るままに孤独人の言葉にて語り始める、これだから異言のことなんだけど、異言のことなんだけれども、これ翻訳者がその後書いてあるところから、異言と言ってもちょっと分か、その意味が分かっている言葉もあったようだということで、多分こと国と国を入れたんでしょうね、ここにね、孤独の言葉でも、これ言語を見ていったらグロッサっていう言葉が使われてるんですね、グロッサっていうのにギリシャ語のね、でこのグロッサっていう言葉は自然の言語ではないと書いてあるんですよ、意味、だから人間の言葉じゃないんだから異言なんですよこれ、で英語の聖書見たらはっきり異言と書いてあるんですね、異言のことを英語でタングスって言うんですよね、下の複数形、タンって言ったらタンシチューみたいな、人間の下のことですから、そのタンスって言ったら複数形になる、それを異言って言うんですよ、だけどこれはね、こと国の言葉とここに訳されてる、聖霊受けたら外国語を喋り出すっていう方がちょっと不自然ですよね、今までフランス語できなかったけど聖霊受けたらバーッと出てきたからそっちの方が不自然だってそういうことじゃなくて、これ異言なんだけども、聞いてる人が自分の国の言葉に聞こえる場合もあった、その一部でしょうけどね、一部、 まあ、そういうことは神様の取り扱いの中であると思います、うん、でだからインドネシアのパルギアン先生がまだ救われた間もない時に聖霊洗礼を受けた時に、まあ、愛媛教会の前田先生で最初は徳永先生と平先生が行ってプールで救われたわけですね、パルリアン先生。その後に前田先生が行かれて、行った時にそのホテルに、訪ねてきたのがこのパルリアン先生。お祈り、一緒にお祈りしようとして威厳でお祈りができますからね、一緒にお祈りしたらパルリアン先生はその先生の威厳がインドネシア語だったっていうんですよ。一部ですよ、一部、うん、だけど前田先生は全然知らないですよ、インドネシア語は。威厳で祈っただけ、うん、だけどもそれは自分にはインドネシア語だった。そして献身するようにという神のそこに自分に対するメッセージがあったんですよ。それで彼は身も知らない、行ったこともない日本にまあ進学校に入ってきたわけです、献身してね。だからそれはあるんです。でもそれは威厳なんですね。でも威厳なんだけども、神様の時々許しの中でそういうことは大いに起こりうるわけです、うん、だからそれを聞いてる人々も自分の国の言葉に聞こえた人たちがいたわけですよね、はい。そして、だからこれが聖霊を受けた、聖霊を受けた時にここに御霊の述べしむる、まあ、聖霊を受けた聖霊が述べしむるままに威厳を語り始まったということですね、はい。そして、これからここで聖霊を受けた人々は全員がユダヤ人です。エルサレムでユダヤ人が120名の人々が聖霊を受けて、そして教会が始まっていったわけです。で、同じ日に同じユダヤ人の人々が来て、それをびっくりして見ていて、それから自分たちも救われるためにはどうしたらいいですかと言った時に、イエス・キリストの名によって洗礼を受けなさいとペテロは言ってます、ね、そしたら3000人の人が洗礼を受けたということだから、3120名によって最初の教会は立ち上がったんです、ね、うん、これが教会の始まり。それはエルサレム、ユダヤ人 100% ユダヤ人、うん、ユダヤ人しかいませんでした。なぜかというと、この救いはイエス・キリストもユダヤ人ですから、この救いはユダヤ人だけのものだと思ってたから、彼は。異邦人は関係ない、異邦人は救われることはない、救われるのはユダヤ人だけだと思ってたからですね。けれどもそれから10年経った時に、使徒行伝の10章で初めて異邦人が救われてくるわけです。ユダヤ人以外の人々が救われてくる。ユダヤ人から始まったこの福音がユダヤ人以外の人々にどうやって伝わっていくかといったら、福音が語られない限りは伝わっていかないんですよね。福音が伝えられなければ救いはなされていきません。でもユダヤ人から始まったこの救いは、ユダヤ人が異邦人に福音を語ることはどうしても必要になってきます。けれどもユダヤ人は異邦人と交わらないし、それならその救いは語るわけがないですよ。それは自分たちだけのものだと思ってますから。この時このリーダーとして聖霊を受けたペテロも立ち上がって3000人の人々にイエスを何によって洗礼を受けなさいと、それ全部ユダヤ人ですよ、それね。そのお祭り、ペンテコストのお祭りの日にエルサレムに、まあ、参拝に来てたわけだから、ユダヤ人ですよ。外国に住んでいるユダヤ人だから、このユダヤ人が異邦人に福音を語らない限りは異邦人を救われることに、神様はどうしたでしょうか。そこまで10年かかってますよね。けれどもやっといろんな幻によって神様はペテロに示した。その幻も同じ幻を3度示したっていうんですね。それでもペテロは何のことかさっぱりよくわからなかった。でもそこに異邦人の家に招かれたわけです。コルネリオ家に招 かれた。そこから使者が来て、うちに来てくださいと言われ、そしてあのコルネリオの話を聞いたら、天使が現れてきて、あなたを招けと言われたから、あなたを招きました。そしてあなたが福音を、我々の救わるべき言葉を語ってくれると天使は言ったと。だから聖書どんなにどこ見ても、天使が福音を語ることも許されてないんですね。だから天使はペテロを招きなさいとだけ言ってる。その福音を語る、あなた方の救わるべき言葉を語ってくれるから、そのペテロをあなたの家に招きなさい。それでペテロもまあ招かれていくんだけど、まあ、ペテロも何しに行くのかよく分かってない自分で、まあね、だからあのその十章、使徒行伝の十章だけもうそこ読んで終わりますね。使徒行伝の第十章読んで、まあお時間のある時に読んでいただければ結構でありますけれども、この十章の、29節、私が読みますと、このゆえに我招かるるやためらわずして来たれり。まあペテロは幻を見たから、まあ、ためらわず躊躇なくこの異邦人の家に普通は来ないけれども、ユダヤ人であるペテロが異邦人と交わらないわけだから、異邦人の家に来るわけがないんだけど、まあ、私はためらわないで来ましたと、ね、されば問う、何じらは何のゆえに我を招きしかって、だからよく分かってないんだよペテロもまだ、うん、まあ、幻を見たから招かれて来ることは来たけれども、一体何の用ですかっていう、ペテロはもう自分で分かってないんですよ、なんで招かれたのか、神様がなんで自分をこんな異邦人の家に来させたのか、ね、うん、それは 何ですかってこういうふうにペテロは聞いてるわけです、うん、そうした時にコルネリオが、いや天使が現れてきてってこの話をずっとするわけじゃないですか。そうした時にペテロは34節から43節まで、ペテロは、あ、今私はやっと分かったと、私はやっと目が開かれたと、ね、神様が私に見せた幻と、それからコルネリオ家の当主に見せてくれたこの幻と、それが天使の話と、いろいろこう総合した時にやっと分かったと。10年かかってるんですよ、ここまで、うん、ね、ユダヤ人だけじゃないんだと、このイエス、神の救いは全人類に及んでいるんだということが、やっとここで分かったと。この人間の頭の壁をね、あの打ち破るのにものすごい時間かかるんです。改革というのは人間の頭の考え方の方ですね。一番の改革っていうのは難しいですよね。だからこの我今、34節ペテル、我今まことに知る、神は偏ることせず、いずれの国の人でも神を敬い的を行うものを言って、まあやっとね、神様は偏見のないお方で、全人類のすべての信じる人を皆救ってくださるね。ここに、神を敬いて義を行うものを入れたも。で、箴言見ていったら、神を敬わない人は神を拒んでいくと、神の言うことを聞かないと書いてありますよ、箴言、うん、ね、だからこの、ね、神を敬いて義を行うものを、この神の言葉を聞いて信じるものを誰でも救ってくださる。ユダヤ人だけにとどまらずね。やっとペテロはここでこの目が覚めたわけですよね、うんうん。ユダヤ人だけの救いだと思ってた。うん、ところが、それでペテロがずっとここでなんかもう自分でも感激したのか感動したのか、何かこう教えられたのか、ずっと語っている。それのペテロの話を聞いてる傍からも聖霊を受けていったわけですよ。コルネリオ家の人々が聞いていながら聖霊を受けていったわけですよ、ね、だからペテロの話を聞きながら聖霊を受けていった。なんでそれが分かったかって、ここが一番重要なんですよ。なんで聖霊を受けたことが分かったのか、ね、この44節、ペテロなおこれらの言葉を語りおるうちに、聖霊御言葉を聞くすべての者に下りたも。だから あのペテロとこう 集団的に聖霊を受けたわけですよね。 そこにいた人々が、でそのペテロと共に来たりし、割礼ある信者はってことは、ユダヤ人の信者はってことですね。ペテロと一緒に来た人々、まあペテロのお弟子さんもいただろうし、まあ教会の信者さんもいたかもしれません。みんなユダヤ人のペテロと一緒に来た人々はみんな驚いたって書いてあるんです。なんで驚いたかというと、異邦人が聖霊を受けたから、ね、そんなことがないと思ってた今まで10年間、ね、それが受けたからびっくりした。そうした時にどうして聖霊を受けたのが分かったかというと、46節に書いてあるように、祖は彼らが異言を語ったからだって言ってるんです。そこに火のごとき者が現れてきたからだとも言ってないし、現れてこなかった、そういうものは。それが風のような響きもそこにはなかったけれども、威厳を語ったということなんです。そしてペテロは何とか言ってるかというと、47節にこの人々我らのごとく聖霊を受けたと言ってるんですね。我らのごとくっていうのは、あの2章に書いてあった時の話ですよ。ね、大風のような響きが起こってきた、舌のようなものが現れてきた、そういうことは一切ここでは起こっていない。でも我らの受けたごとく聖霊を受けたと言ってるんです。同じだと言ってるんですよ、ペテロは。我らのごとくこの人々も聖霊を受けました。じゃあそれは何で判断してるかというと、異言を語ったということしかないんです。異言を語ったということで判断できる。だから我らのごとく聖霊を受けたから、もう洗礼を禁じることは、洗礼も施していった。初めて異邦人がここで洗礼を施されているわけです、はい。だからこの本当に、まあ私たちは、まあ、この自分の頭の中にいろいろね、こう白か黒か決めつけたか、たがりやすいところがともあるっていうね、いうことはあるんだけども、神様それを打ち破って我々の聖霊によって導いてくださる、これもまあ本当に感謝なことだと思うわけでありますから、まあ、感謝してまたこの福音のゆえに進んでまいりたくなります。ご一緒にお祈り